聖歌隊の皆様との素晴らしい賛美ありがとうございました。それでは早速ですけれども今日の聖書の箇所を拝読いたします。エペソ人への手紙、新約聖書エペソ人への手紙第5章15節から18節。今日のテーマは神の御心を行うということです。神が望んでおられること、神が私たちに願っておられることを行う、このことについて学びたいと思います。エペソの第5章の15から18を拝読いたします。そういうわけですから賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには法度があるからです。御霊に満たされなさい。特に17節、ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。一言だけお祈りをいたします。父なる神様、私たちは今日神の御心を行うということを学ぼうとしています。ご聖霊が御言葉を祝福し、お一人お一人の心に届きますよ、響きますよ、とどまりますように、お導きくださるようにお願いします。すべて委ねて主の御名によってお祈りいたします。アーメン。クリスチャンの最高の特権の一つは神様の御心を知り、それを行っていくことだと思います。人は誰でも神の御心の中にいるとき最も幸せで最も安全で神様の栄光を表す生き方ができると心より信じます。東教会をお始めになった宣教師のダン・シスク先生はそのことを繰り返しておっしゃっていました。そうして私たちは完全な神の御心を行うべきですとおっしゃっていたのを思い出します。神様は私たちの創造者であり贖い主ですから、当然一人一人に望んでおられること、願っていらっしゃることがあるわけです。この中にお集いになっている全ての人に神様が望んでおられること、願っておられることがございます。私はまだクリスチャンではありませんと言われる方がおられるかもしれませんが、そのような方もキリストを信じること、救われることは神様の御心でございます。なぜなら神様は罪人を救うためにご自分の御子をこの世に送り、十字架につけて私たちの罪を贖ってくださったので、全ての人が救われるようになることは神様の御心であるわけです。また私はもうクリスチャンになってますという方にも神様は全てこうあってほしい、こうしてほしい、この決心をしてほしいという御心があるわけです。今日は神の御心について3つのことを簡単に学びたいと思います。まず第一は神の御心の種類でございます。神の御心は無数にありますけれども、御心というのは大きく分けて2種類に分けられます。一つは聖書に示されている御心でございます。聖書にはっきりとこうしなさい、 ああしなさいと勧められている、そういう御心でございます。最も分かりやすいのは教会に集まって礼拝することでございます。聖書は言っているわけです。ある人たちの人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか、とこう書いてございます。誰でも健康問題などで教会に集えなくなることはあります。しかしながら基本的に教会で一緒に礼拝することは神の御心でございます。教会に行くことは御心ではないということは聖書に書いてないです。救われた人たちが神様の栄光を表すために教会に集って神を褒めたたえることは神様の御心であるわけです。また聖書を家で毎日読みお祈りする、そういうことも神様の御心でございます。旧約聖書、新約聖書を通してクリスチャンたちが個人的に家で聖書を開き読み、そしてお祈りする。クリスチャンホームは一緒に集まってお祈りする、聖書を読む。これは聖書がはっきりと教えていることであり、神様の御心であるわけでございます。また互いに許し合うこと、神様がキリストイエスにおいて私たちを許してくださったように互いに許し合いなさいと書かれています。神様は私たちを無条件にお許しくださいました。私たちはキリストを信じて許されました。神の御霊をいただきました。ですから私たちもお互いに許し合う、これは神様の御心であるわけです。また感謝することも神様の御心です。つぶやきは出がちなものです。でもそれは神様の御心ではないです。一切のことをつぶやかずに行いなさいと書いてあります。感謝することは神様の御心でございます。また御霊に満たされなさいと書いてありました。不平不満に心が満たされるのではなく、神の聖霊に満たされなさいと言われていますので、御霊に満たされ導かれることは神様の聖書に記された御心でございます。またキリストの弟子となることも御心でございます。ただ信じているというだけではなく、キリストのお言葉に一歩一歩従って弟子として歩んでいくことも御心です。キリストを証しすること、自分に与えられた賜物を神様のために用いること、また他の信者の模範になること、これも聖書に記されていることでございます。聖書にはっきりと記されて進められていること、これは神様の私たちが行うべき御心であるわけです。もう一つ、聖書に示されていない御心があるわけです。私たちが神の御心を祈るとか神の御心を求めるという場合は、ほとんど聖書に記されていないが、神様が私たちに望み求めていらっしゃることであるわけです。例えば若い方々は高校を出てからどうするか、どんな大学行くんか、どんな専門学校行くんか、聖書に書いてないんです。でも神様は御心があるわけです。どんな仕事に就くのか、聖書に書いてないんですけれども、神様は御心が あるわけです。誰と結婚するのか聖書に書いてない。でも神様の御心はあるわけです。どこに住むか、引っ越しする場合はどこ引っ越しするか聖書に書いてないんです。でも神様の御心というものは私たちにあるわけです。聖書に書いてない、でもこれからどうするか、神様は御心があるわけです。私は多くの方がご存知のように大学で教職を取っていました。クリスチャンにならなかったらその道行ったと思います。でも教育実習を終えてイエス様を信じたんです。人生変わってしまいました。キリストが私のために死んでくださったから、自分の考えではなく神様の御心を中心に歩み出たということがだんだん分かってきました。自分中心より神様中心の生活を送るようにだんだんと教えられました。やがて牧師になるように神様は私を召されたんです。びっくりしました。全く考えていなかったんです。私はすぐにはい分かりましたということはできませんでした。不安があったんです、恐れたんですね。でも神様は繰り返し、私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさいという言葉で私に迫ってくださったんです。私はある時泣きながら祈りました。主よ、私は何もできませんけれど、あなたの御心を行いますので助けてください、こういうふうに祈ったのを覚えています。聖書の中にあなたがするように決められていることという言葉があります。これは神様がパウロに言われた言葉なんです。あなたがするように決められていること、この言葉は私に当てはまりました。私が牧師になる、これは神様がするように決められたことだと信仰によって受け止めました。たくさん失敗しました。多くの人を悲しませました。辛い目にも遭いました。でも神様に許していただき、支えていただいて、ここまで歩むことができました。それは私が決めた道ではなく、神様が呼ばれた神様の御心の道であったからでございますね。若い人たちは進路のことを考えられると思います。私はどんな勉強して何になったらいいのかと考えられると思います。しかし申し上げたいことがあります。あなたがするように決められたことがあります。あなたはこれのために生まれたんです。あなたがするように決められている。パズル見てください。たくさんのピースがはまります。私もあなたも一つのピースです。はまるべきところがあるんです。他のところには入らない。でも決められたところならスポンと入るんです。そしてきれいな絵が完成します。私たちは一人一人立つところがあります。一人一人はまるべきところがあるんです。聖書に書いてない。しかし神様の御心はあるわけなんです。人は誰でも神の御心の中にいるとき、一番幸せで一番安全で一番神様の栄光を表すことができるんです。ですから私たちは自分の考えで人生を生きるのではなく、神様が私に予定し計画されている御心を求めて生きるべきだと思います。じゃあ2番目、神の御心を行う必要条件でございます。まず一つは御心を行う心があるということでございます。御心を行う心があるということでございます。 詩編の40の8にこうダビデは言います。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心に、心の内にあります。こう言っております。誰でも神の御心、神がしてほしいと言われていることを行おうと思うなら、私たちは御心であるならば何でもしますという、そういう心が必要だと思います。若い方々は自分の進路を知りたいと思っていらっしゃると思います。しかしそのためには、神様がこれだと、これがあなたの道だと言われたら、それに従う、そういう心が必要です。いや、私はこの道です、誰が何と言うと、私はこの道を行くんですと言っていたら、神の御心を行うことはできません。神の御心を行うと思うなら、示され、神様の御心が示されたら何であろうと私は従いますという、そういう心がなければ従うことはできない。じゃあ御心だったら何でもしますという、その根底になるのは何かといえば、主よ、私は全てをあなたにお捧げします、お委ねします、私の人生は御手の中にありますという、そういう献身の心が必要だと思います。もう一つ必要なことは、御言葉に照らし合わせるということです。なぜなら、神の御心の原則というのは、すべて神様の御言葉の中にあるからなんです。例えば繰り返して言いますけれど、どんな仕事に就くか、これは聖書に書いてないんです。しかしながら原則は書いてあるんですね。原則は書いてあるんです。金銭を愛する生活をしてはいけませんと書いてあるんです。だから収入がいいからという、そういうことだけで決めるべきじゃない。安定しているからということだけで決めるべきじゃない。聖書に照らし合わせるべきです。また先ほども言いましたように、ある人たちのように一緒に集まることをやめたりしないでと書いてありますから、全然教会へ行くことができない、そのような仕事に就くということは神様の御心と言えるだろうか。私たちはこういう道を進みたいと思っても、それが御心にかなっているかどうかは聖書の教えに照らし合わせて決めるべきだと思います。また誰と結婚するか書いてないわけです。しかしクリスチャンであるならば、同じ信仰を持っている人と原則的に言われているわけです。不信者と釣り合わない区引きを一緒につけてはいけませんと書いてあります。だから私はクリスチャンと結婚するんだと。クリスチャンの中でも霊的な人、熱心な人、ある人に心を寄せるようになった。でもその人は霊的なのか、その人は主のために熱心なのか、聖書の教えに照らし合わせて決める。だから御心を行うための必要な条件として、御心を行う心がある。また御心だと思っても御言葉に照らし合わせて考えるということは大切だと思います。もう一つ、聖霊の導きに従うことでございます。神の聖霊は私たちのうちに住んでいらっしゃるわけです。私たちを教え 導くために聖霊は私たちのうちに住んでいらっしゃるわけでございます。私は牧師になるとき、神の聖霊が慰め励まされ促されて、そうして決心することができたことを思い出します。そしていろいろつらいことがありました。でも内なる聖霊は、恐れるな、私はあなたと共にいると、こういうように励まされたことを思います。神の聖霊はいつも御言葉、神の御心に従って私たちを教えて導かれるわけです。そして本当に祈っていて、本当に聖霊の導きを感じますと祈っていて、これは聖書の教えに基本的に裏付けられています。そして私は神様の御心をしたいんです、そういう心があるならば、私たちは聖書の中に書いてない、でもこれは神の御心だということが分かれば、私たちはそれを行うことができるんじゃないでしょうか。最後に、神の御心を行った結果は何でしょうか。一つは平安が与えられるということでございます。これは最も素晴らしいことだと思います。主が共におられる、主が守られる、主が全ての必要を備えられるという、その確信から来る平安だと思います。神の御心の中にいる人は平安があります。どんなに嵐にあっても、実は神の御心を行えばしばしば困難に遭います。御心に従わない方が楽な場合あります。しかし神の御心に従って困難に遭うならば、それは神様のご計画の中に入っています。訓練しておられます。大切なことを教えようとされていると思います。いずれにしても神の御心に従うなら平安があるんです。私は辛い時でも平安ありました。貧しい時でも平安がありました。恐れるな、私はあなたと共にいる、すべてのものを支配し、すべてのものを所有なさっている主が私と共におられる、平安が与えられました。私は牧師になって間もなくしてから、ビル・グリフィンという宣教師がアメリカからいらっしゃいました。この人は副牧師をされていたんです。そしてその後牧師になるつもりでした。しかしその先生は言われた、私は実は日本の宣教師になるように神学生の時から言われてたんです。呼ばれてたんです。でもそれ無視しました。そして私はアメリカの牧師になろうとしました。もうすぐ副牧師から牧師になろうとしていました。教会安定しています。大勢の人が来ているんです。でも御心じゃなかった。そしてその先生言ったんです、私は日本に来て本当に幸せです、本当に日本はいろいろなものは狭いし小さいし、アメリカと比べたら生活は不便です、でも私は今人生で最も幸せです。なぜなら日本でイエス様のことを伝えることは神様の御心だからです。その言葉を忘れることはできません。人の幸せ、平安や喜びというのは物質的なものによるのではない。神の御心のうちにいるかどうかによって決まる。このことを教えられるわけでございます。そして御心を行えば希望が与えられるわけで ございます。ローマ書8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。御心を行って、たとえ困難苦しみにあっても、神様は最善にお導きくださる。だから私には希望がある。本当につらい状況の中にあっても、喜びと希望を持って生きることができるということは、なんという幸いなことであるかと思います。最初に言いました、誰でも神様の御心の中にいるなら、その人は最も幸せで安全で神様の栄光を表すことができるんです。ところで、私たちの今の生活、今の生き方、今持っている計画、神の御心にかなっているでしょうか。イエス様は、私の願うようにではなく、あなたの御心がなるようにしてくださいと祈られました。すごい祈りだと思います。私たちは今の生き方、これでいいでしょうか。今の状態が明日になってもいいでしょうか。この状態でずっと続いていいでしょうか。それとも神様はこのことを改善した方がいいんじゃないか、このことをこうした方がいいんじゃないかと言われていることないでしょうか。神の御心を行うというのは、神様が御言葉を通して聖霊によって私たちに語られたことに従う、これが神の御心を行うということでございます。もうちょっと聖書を読んだ方がいいんじゃないですか。もうちょっと祈った方がいいんじゃないですか。家庭礼拝されていないんだったら、された方がいいんじゃないですか。まだ全て捧げていないなら、捧げた方がいいんじゃないですか。もしそのように言われているものがあるのであれば、信仰によって、主よ、御心を行わせてくださいと祈っていただきたいです。貧しい信仰生活送ってきましたけれど、断言して言うことができることはあるんです。それは、誰でも神の御心の中にいるなら、その人は一番幸せで一番安全で神の栄光を表すことができます。神様がこうしてほしい、こうあってほしい、そういうように言われていることないでしょうか。毎日の生活で、ここんとここうしてください、この欠けているところを補ってください、そのように言われていることないでしょうか。あるなら、はい、主よ、従います。それが神の御心を行うことです。もし福音を伝えるために全てを捧げなさいと言われている人はおられませんか。もしいらっしゃったら、はい、ここに私がおりますと答えていただきたいんです。本当の喜び、本当の幸せは神の御心と関係があるんです。神の御心から離れて、この世的にどれほど飛んでも本当の幸せじゃない。本当の心の底から湧き上がる平安や喜びは、神の御心を受け入れ、その真ん中にあった時に初めて与えられます。私たちはご聖霊に探っていただいて、御心が何であるかどうかを悟り、それを行うことができるようにお互い祈りたいと思います。祈ります。父なる神様、 皆を褒めたたえます。私たち一人一人にあなたがするように決められていることという御心があることを感謝します。聖霊が教えてください。その教えに応答できるようにしてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。ではなしたまえ長宗を賛美したいと思います。なしたまえ長宗、今日のテーマの賛美です。主よ御心がなりますように。主が呼ばれたら何でも応答しましょう。一節、なしたまえ